ブルーロック面白いね。
アニメブルーロックですね。
うん。
ええ。
あれね。いや、結構ね、まとめて見たんだけど。
うん。
いやー、熱いね。
そうだ
う
ね。
ん。エゴいね。
エゴいよ。
ああ。
うん。
ああ、カセヤからね、ちょこちょこ、ああ、面白いって聞いてたんだけ
う
ど、
ん。
面白かった。
面白いよ。
面白い途中だ、まだ。
うん。
うん。だからね、なんか友情、努力、勝利、みたいな感じじゃないっていう部分がね、また面白い、違った角度で描かれてて、そんなスポーツアニメ、まあ漫画だけど、原作があったんだって思って。うん。結構今、ハマってるよ。
誰に感情移入した？
僕はね、誰かな？誰かという
イガグ
と、
リ、イガグリ。
なんで？ ナム
なん
さん
だ
ね？
って。
まあ、気合だけっていう まあまあ、感情移入はね、するよね。あ、でもね、感情移入か。でもやっぱり主人公の彼かな。え？
そんな空間認識能力ないだろ
うん。
う。
いや、でも
周
ね、
り見えてないタイプだろ
なんだよ。いや、でもね、ちゃんと自分の武器を知って、で、それをどう組み合わせて、活かして、試合に臨むかっていう、その成長過程っていうのは、すごい、あ、今自分にこれが足りてなくて、今持ってるものでどう戦えばいいかっていうのを考えるきっかけというか、なんか改めて、あ、この気持ち、確かにあるなって思って、ずっと見てるの。うん。
何？平井さんの武器は。
なんだろう、元気？
イガグリ。
ナムさん そこに終始するっていう。そんなことないよ。なんか。まあね。でも、それでも、なんだろう。自分のコンプレックスだったりとか、そういうのに、ああ、自分は、あ、こんなんだからダメだっていう方よりも、なんか、やっぱり逆境を乗り越えていくっていうのが、見てて、あ、面白いなって思って、バチラの相手チームがもうどうしようもなく強いっていう、その状況が楽しいっていう思い。あ、じゃあ、こいつらを任したら、それは、めっちゃ面白くないっていう、その気持ちの持ってき方っていうのは、あ、これ、確かにそうだなって思って。うん。だから、なんだろう、あ、ここで、あ、いや、俺らダメだって、あ、これで負けるわっていう気持ちの、本当に心折れてる状態だったところからの、いや、それって逆に面白くないっていう、その気持ちの切り替えっていうのが、面白いって思って。本当に。そっか、そういう発想力か、って妙に納得して、うん。だったら、心折れたまんまで、ああ、どうせダメなんだって思ってるよりかは、あ、じゃあ、ここで逆転したらめっちゃ面白くない？っていう気持ちで、気概でやっていけたら、もう、面白いって、本当に思って、あ、そこだわ、思ったね。
僕はね、
うん。
全然平井さんとは方向性は違って
あら、
ね。
そう。ありがとう。うん。何、何？
同じシチュエーションだとしても、
うん。
彼らに
うん。
強くあるもので、一番響くのは、ここで負けたら、すべておしまいっていうところに立ってるってことなんだよね。サッカーで、もうサッカーで一番やっていきたくて、これまで頑張ってきたけど、なかなかうまくはいかなかったけど、ブルーロックまでは一応たどり着いて、だけどブルーロックに入ってみたら、自分相当頑張って相当できると思ってたけど、山ほど自分よりもっとすごい人たちがいて、そんな中でも、勝たないと、まあ、これまでかけてきたものすべておしまい。 ていう条件になっているっていうのが、
うん、
僕は強いなって思って。
うん、そうね。
そう。だからね、うん、僕はその、人生かけるっていう、ギリギリの深さの方に響いていたね。
うん、
面白がってる場合じゃないんだよ。天才じゃないんだから。
だからまあ、見てね、
うん、
その、面白いっていう、その、まあ、言葉はそうなんだけど、でもその気概っていうのは、
うん、
やっぱ持ってた方が面白いなって思って。
うん
うん、あ、じゃあ、こういう、四面楚歌というか、背水の陣でやってて、もう、あ、これで、あ、終わっちゃう。何も、これで負けたら、サッカーだからサッカー人生終わりだっていう状況でも楽しめちゃうっていう気概は、すごい。
モテたらね。
え？そうね。
モテたらね。
モテたらね。
モテるもんじゃないからね。うん、極限状態でね、そんな、本当にそこ、よし、それで行こうって思って、その気概を持てるぐらいだったら、うん、そんなとこにないんで。
まあ、アニメのお話、漫画のお話だけどね。
そんな平井さんにね、
はいはい、
メッセージが届いてるんでね、今日は読んでいきたいと思いますよ。
はいはい。
まゆみんさんからです。
あ、ありがとうございます。
かずやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちはでいいんだね。
こんにちは。
前回っていうか、まあ、12月1日の配信の後に送ってもらったんで、
はいはい。
12月1日の配信聞きました。
どうもです。
仕事の帰りに道を歩きながら聞いていたんですが、カスヤさんのアレルギー検査の結果を聞いて、あまりにも衝撃的だったので、一旦立ち止まってしまい、平井さんと一緒に、うん、と叫んでしまいました。
叫んじゃいますよね。
その後は予想外の結果すぎて笑いが止まりませんでしたが、カセヤさん、よかったですね。
よかったね。ね。ね。本当に。
よかったね。
うん、結果。
結果。
うん。
面白い展開にうまくなる、ね。
なったね。
大丈夫でした。よかった。
わお。
よかったです。これで安心してフルーツが食べられますよ。
うん、
今まで我慢していた分、食べ過ぎない程度に、マンゴースイーツを思う存分召し上がってください。
うんうんうん、
確か、丸周年記念日、どっかの記念日に、どなたかからの差し入れのイチゴのショートケーキが食べられず、代わりにドーナツ、を召し上がっていたと思いますが、これからは気にせずみんなと一緒に食べられますね。
そうですね。
そんなこともあったんだね。
うん。
もう記憶にはすっかりない。
確かに。
でもね、うん、写真を遡ってみるとおそらく10周年かな。なんか3人でね、なんかそのケーキを食べようとして、
うん、
ケーキを食べようとして、
うん。
で、結果、ケーキは食べられなくて、なんか、平井さんかなんかが、差し入れかなんかで持ってきてたドーナツの方を食べとくみたいな、なんかそんな展開だったような気がするんだよね。まあ、覚えてないけどね。
うん、僕も、ま、もうすっかり忘れちゃった。
すっかり覚えてない。
うん、
でもね、安心してほしいと思いますよ。
うん、
もうこれから、何かの記念にね、
うん、
いちごのショートケーキなり、まあ、フルーツタルトなりを一緒に食べましょうよって言って、持ってきてくれるような人はもう僕の周りにはいない。
あれ？そっち？意外な方面から。
思い当たらないんだ。
思い当たらない。逆にね。
だってさ、
うん、
もうその僕のね、僕のアレルギーが発動してからさ、
うん、
何年経ったのかもう定かではなかったけど、何年も経ってる中でさ、
うん
もう、プロジェクトワンサイズで言えば、周年記念があったし、
はいはい。
ね、誕生日もあったし、
うん。
いろいろありましたけど、
ね、
ここぞというタイミングはあったんですけど、
うん、
誰からも、なんか、ね、嘘、僕の近しい周りの人から、
うん。
祝いに行くよとかって、
うん。
言われなかったからね。
え？
リスナー、ファンの方からは本当おめでとうって言ってくれたし、う
ん、はいはいはい。
プレゼントとかもね、アマゾン欲しいものリストとかからお送りくださった方もいっぱいいたし、
うん、
すごく、その、ファンの買ったリスナーたちには祝われたけども、
うん、
その、ね、僕の家とかを知っててさ、
うん、
で、なんか記念なんだって、つって、
うん、
じゃあなんか遊びに行っていいとかって、
うん
言ってくれるような人がもう周りにはいなくなったね。
ひょー。 そうなのか。
うん。うん。孤独だ。孤独だよ。
そうか。うん。何も言えねえ。
かわいそうがってるね。
何も言えない。
かわいそうがって何にも言えない場合じゃないんだよ。ここからが平井さんの番だから。
あ、そうなの？
ところで、平井さん。
はいはい。
その12月1日のね。うん。配信開始から、アレルギー検査の結果が聞けると思っていたのに。うん。じらしプレイと思って、聞いていましたが。なかなか本題に入らず、結局は笠谷さんに言わせてしまいましたね。で、反省してください。
はい。反省します。
いや、それ、茶化してる場合じゃないんで、本当のところだよ。
反省します。
本当のところだよ。
反省します。
うん。本当にぶん殴りたいな。もう長年一緒にやっててね、一学年上の先輩だっていう意識もないからね。
すっかり忘れてた。も
う、口癖で一応敬語にはなってるけど、基本的には平井さんもう、2ランクぐらい下の人間だと思ってるから。
反省します。
いえ。そこはおいおいはないんかい。
あ、そうなの、う
ん、お前ディスられてんぞ、今。
マジで？
僕に。
マジで？うん、おいおい。
さて。うん、反省してください。
反省します。
自分の発言には責任を持ってください。
はい。
罰として。
え？
罰として。
罰？
おもちちゃんとのご結婚される前のエピソードを一つ教えてください。いや、教えなさい。
あれ？命令になっちゃった。命令口調。
お話できる範囲で構いませんので、ぜひよろしくお願いします。でもね、いいリスナーだよ。本当優しいよ。
ありがとうございます。
言わなかったらさらに重い罰を与えるぐらいの気持ちでいてくれてもいいんだけどね。
そんな。
寒い季節になってきましたので、お体にお気をつけてお過ごしください。ではまた。ということでね。で本当にいい人だ、
はい。ありがとうございます、
本当にいい人だ。こんなにいいリスナーから反省を促されてるんだから、うん、本当に反省した方がいいよ。
デペロ。
ぶん殴るわ。
反省します。
収録終わった後にぶん殴るわ。
うわっ、うん、ちょっとボコボコにされましたっつって、
うんうん。声優だから顔でもいいだろう。
いやいやいや。よかないよ。
え、なんで？
痛いから。
あ、そう、うん。さて。じゃあね、おもちちゃんこと、平山さゆきの結婚相手と、結婚する前の、恥ずかしいエピソードを一つ教えてもらいたいと思いますよ。
恥ずかしいエピソード、
罰だからね。ただのろけられても、ぶん殴る回数が2回になるだけだ。
うわ痛いよ痛いよ
何
そうね。
どうだ
あ、じゃあ、まあ、ちょうど、12月ってことでね。僕、その、嫁さんにプロポーズをしたのが、12月クリスマスの日だったんですよね。
へぇ
で、まあ、指輪買って、で、12月の、まあ、クリスマスの、時に渡そうって思って、まあ、準備してたんですよ。
で、いつぐらいから準備したの？
いつぐらいかな。あ、でも
4日前ぐらい。
あ、そう、めっちゃキンキンやな。指輪サイズとかね。4日で超特急よね。そんなことはない。
おにぎりリングじゃないの？あのガチャガチャでガラガラって出てくる。
ガラガラガラガラガチャ。
おにぎりリング。
ギッギッギッつってガトンつって。なことはないよ。なことはない。ちゃんと、ちゃんとした、ちゃんとした。
婚約指輪。
まあ、まあ、婚約指輪的なのを、ちょっと準備してたんですよ。で、まあ、その、まあ、クリスマスの日に、うん、さあ渡そうって思ったら、うん、嫁さんが、腹痛を起こして、救急車で運ばれちゃったんです。
かわいそうに
前前日ぐらいに一緒に美味しい焼肉屋さんがあるって、食べ放題の、でそこ食べに行こうって前からちょっと約束してて、あ、じゃあ予約はしてないのか、あ、じゃあちょっとその日あのタイミングあったから、うん、じゃあ食べに行こうって言って、うん、行ったのね、うん、でまあ二人してあの
マイマイ
マイマイって
マイマイ
マイマイって
マイ
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 マユって食べてたのね。
お、
うん、え、うん、うん。で、食べてたら、なんかね、まあその日は、普通に、ああ、美味しかったね。
お腹いっぱいだ
いっぱい食べたし、ね、焼肉も美味しかったし、じゃあ、ってなってたんだけど、まあ翌日ぐらいが、 クリスマスだったのかな。で、ちょっとお腹が痛いって、言い始めて。
うん、
あれどうしたのって。
うん。
なんかちょっと、吐き気がすごいって。
うん。
なんか吐き気と下痢がすごいって。
うん。
なんか、大丈夫って言って、ちょっとトイレこもるって言って。
うん。
で、ずっとこもって出てこないし、
うん。
なんか、戻ってきたと思ったらまたトイレこもるし、大丈夫って言って。そしたら、なんかもう、いや、ちょっと、これ救急車、呼んでほしいって言われて、
うん、
真剣なトーンで、
うん、
で、え、マジで本当にって言って、
マジで本当にって聞き返すんだよ、真剣なトーンだ
って。いや大丈夫大丈夫って、まあずっと言ってたのね。大丈夫、マジでって言って、いやちょっと
ポンコツだなこいつ。まずそういう時に大丈夫しか聞けない男ってどうかと僕も思うけどね。
まあでもだからまあいろいろまあ調べて、うん、その。うん、まあ最初はやっぱり救急車いきなり呼ぶのはあれだから、うん、なんかその、ちょっと救急車呼ぶかどうかを判断する、
うん、
サイトみたいなので、うん、これどう
判断するサイト。チェックボックスで。
あ、そうそうそう。なんかどうですかねみたいな感じで。
で、アンサー、コンセントが抜けてませんか充電してから使ってくださいみたいな。
それカスタマーセンターだ。
なことはない。故障かなと思ったら。
故障じゃなくて腹痛ですっつって、そんなね。だからそれで、やっぱりそれでも、ぜひ呼んでくださいっていう、ぜひっていうか、呼んでくださいっていうのが表示されて、うん、あ、これは呼ばなきゃってなって、呼んで、うん、でも、ずっと、その、腹痛、まあ、吐き気が、続いてるから、もう丸一日、ずっとつきっきりで病院行って、
うん、
で、点滴打って、吐き気止めの点滴も打って、でも全然吐き気が収まらなくて。で、嫁さん、まあその当時は嫁さんじゃないんだけど、嫁さんは、まあずっと病室にいて、僕は外で待たされてて、で、本当に夜、何時ぐらいかな、でも夜遅くに、ようやっと収まって、で、じゃあ、収まったんで、じゃあ帰りましょうって言って。
うん、
で、病院出て、
うん。
で、あ、そういえば、渡すものがあるんだけど、ちょっとこのタイミングじゃ、あれだから、ちょっと仕切り直すねって言って。で、別の日に、渡しました。
そりゃそうなんだろうけど、その最後の一言、デリカシーねえな。もうもはや言わないでおけばよかったのに、そんなこと。
まあそうね。
そんなこと言ったらなんか、うん、私の、なこんな感じでごめんねってなっちゃうじゃない。
あ全然。
あ、ならないんだ、おもちゃは。
ならないんだ、ね。まあよかったねって、まあ無事に収まって。
うん。
うん。腹痛が。まあ原因、じゃあ原因は、その焼肉で、まあ、牛肉がメインだったけど、まあ、その、鶏肉もね、置いてたのね。
うん。
で、それを、まあ、生焼けの状態で食べてしまったっていうのが、まあ、原因の一つと思われるっていう、そういうことです。
ちょっと、一つ、文句言っていい？
なんだね。
いや、いい、わかったよ。
うん。
わかったけど、
うん。
その話ね、大変だったなっていうエピソードなんだけど、うん、それ、おもちゃが恥ずかしいだけで、平井さんの恥ずかしいエピソードじゃない。
あ、そっか。そうだ。
おい、こんなに、
本当だ。
反省をしなければならない平井正幸への罰として、エピソードを一つって今言ってんのに、
あ、そっか。
おもちゃ売ったんだ。
いや、
ひどい人だよね。
何？
いや、平井さんのエピソードを聞きたかったのに。
エピソードね。ああ、じゃあね、嫁さん家にご挨拶行った話をしようかな。
お、初めて聞くぞ。
あ、そう？
多分。
あ、まして。
うん。
その、
ご実家にね。
そう。
うん。
嫁さんの実家に、
うん。
ちゃんとお付き合いさせてもらってますっていう風に、
うん。
ご挨拶に行ったんですよ。
うん。
で、まあ、夏休みっていうか真夏ね。
うん。
8月ぐらいかな。
うん。
で、ご挨拶行くってなって、まあ、うちの親にも、ああ、ちょっと、ご挨拶に行くんだっていう話をしたら、うちの父親が、お前スーツ着てけって。
うん。
で、殴られる覚悟で行けって言われて、え、あ、え、そうなのって思って、え、でもまあ、まあ向こうのご家族にご挨拶しに行くから、まあ、まあスーツはそうねって思って、で、でも、あ、殴られる、あ、あ、そういう感じなのかなって思って、で、まあ嫁さん、あ、その、まあ当時は嫁さんじゃないんだけど、嫁さんにも、そういう感じなのって聞いて、いや、別にそういう感じじゃないけど、でもまあ、うん、一応備えといた方がいいんじゃないって言われ、
うん、
ああ、そうか、って言って、じゃあ、ちょっと、スーツ着て、菓子折り持って、行きます。って言って、もう、いや、もう殴られる覚悟で、だから、もうどう言われるのかちょっと戦々恐々としてね、言ったわけですよ。
うん。
ご実家に。
うん。
で、そしたら、まあ真夏で、まあスーツで、まあ多少暑かったけれども、まあ、それはまあ、礼儀として、ちょっと、
うん、
来て、
うん、
で、ちょっと、この度は、ちょっと、娘さんとお付き合いさせてもらってますって、ご挨拶して、
うん、
で、どうぞよろしくお願いしますって言って、本当に殴られる覚悟で、えいやって言ったのね。
うん、
そしたら、向こうのご家族は、ああ、いい、そんな、いいからいいから、もうそんな、暑いでしょスーツなんて。いいからいいから、着替えて、ジャージに着替えて。え？ジャージっすか？あ、いやもう、もうゆっくりしてって。あ、いいんですか？あ、いいの、本当に、なんか、こう、そんな堅苦しくなくていいから。って、ご挨拶した直後に、ジャージに着替えさせられて。
ああ、
で、もうそのまま、今で疲れたでしょ横になってて、って横に。
なんでもう横になるの
なんか、そんな、まあ、うちの嫁さんち、実家、猫がめっちゃ多いのね。5匹、6匹ぐらいって。で、ちょっと猫ちゃんたちと戯れててって言われて、
うん、
ありがとうございます。
うん、もう、
わーって、ちょっと猫ちゃんたちに癒されながら。
うん、
殴られる覚悟、あれって、
うん、
うん。ちょっと、だいぶ、ほっとしたっていうか。
ああ
。いやそういう、ご挨拶でした。
ああ。頑張ったね。
頑張った。
一生懸命頑張ったよ。
そう。
でもね、次から、
うん、
このポッドキャストの収録には、
うん、
スーツで来てもらって、
あれ？
殴られる覚悟で来てもらっていいかな？
マジで？そんな？あれ何かやらかしたかな？
あれ何かやらかしたかなじゃねえんだよ。
おや？
やらかさない回がないぐらいだよ。
で？
毎回。なんとかしてくれよ。
すいません。殴られる覚悟で来ました。
殴ります。
うわ。
改めましてどうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
まあね。しょうがないんだよ、もう。平井さんみたいな、何をどう言っても反省してくれない人には、
何を言っても。何言ってるんですか。ちょっと、聞き捨てならないな。僕はもう心から反省しまくりの、しまくりまくりですよ。
お？
本当に。
本当？
本当よ。
なんか、
うん。
説得力ある、
うん。
何かある？
何かって。
エピソードか、言葉か。
え？大変申し訳ございませんでした。
もう。
っていう。
100嘘でしかない。
いや、100はないよ。
え？
100 嘘はないよ。
100嘘だろ。
100はないよ。
え、本当？
本当だよ。
で、これまで僕が、ポッドキャスト内で言ってきた中で、
うん、
あれについて今ちょっと気にして直したんだとか直してるんだとかっていうことある？
あ？
何を言われたかも覚えてないだろ？
え？あ、直してる？
何を？
なんかいろいろ。
いろいろ？
なんかいろいろ。
いろいろ？
殴られる覚悟で、参りました。
殴ります！
うわ
いやね。
うん。
まあ、平井さんもね、一生懸命ひねり出しながらいろんな話をしてくれましたけどね。僕はもうね、どんだけひねっても出てこないぐらい最近何もないですよ。
あ、そんな。おやおや。
どうします？
カスヤさん。
どうします？
どうしましょう？
終わりますか？
あっけない幕切れ。そんな。
あのね。
うん。
落ち込んでんの、正直。
どうした？
ここ最近落ち込んでて。
お
ー。で、まあね、お察しの通り、
うん、
ちょっと未来が見えないとか、僕の未来が見えないとか、
うんうん、
その日本という国の未来にも不安しかないとか、まあ、いろんなことがあるのですけども、
うん、
そんな中で一つは、手帳をね、
うん、
手帳を捨てたのよ。
え？
あのね、
三年手帳？
それは日記ね。
あ、そっか。はあ、え、手帳？
ポンコツが。
え？どうも、すいませんでした。
ああ、治ります。
なあ。
2002年。
うん。
今から20年前。
20?2002
年。
はあ。
僕が、まあ、2002年という括りで言うと、高校3年生の最後、から、
うん、
大学に入学する年、
うん、はいはい。
で、それまでもなんか父親がね、なんかのおまけとかでもらってきた手帳を使うとかって言って、
うん、
でその大人びたツールを持つのは僕昔から好きだから、
うん、
あちょうだいちょうだいって言って手帳を持ってみたことはそれまでもあったんだけど、
うん、
まあその小中高なんてさ、
うん、
学校以外のことしないじゃん、基本。
まあね。
うん、学校行って、帰ってくる。
うん、
まあ中学校とかになったら学校行って部活やって帰ってくるとか。
うん、
で、帰ってきて、テレビ見て、
うん、
飯食って風呂入って寝るくらいしか、基本ないわけで、
お
何にもなかったから、
うん、
なんか面白いな、そういう手帳とかを使うのって面白いなとか思いながら、そこまではまともに使ったことはなかったわけ。
うん、
だけど、2002年からは、まあ、大学に入るわけだし、
うん、
で、その、高校卒業の頃にね、大学の入学手続きとかいろいろ入ってくるじゃん、予定が。
はいはい。
で、まあ、大学入ったら、その授業とかも自分、大学って授業とか自分で選んでいかなきゃいけないんでしょって聞いてたから、
うん、
そういうのもあって、じゃあ、これからは本当にスケジュール管理とかも自分の分ちゃんとやんなきゃいけないんだなって思って、
うん、
2002年からちゃんと手帳をつけ始めたわけよ。
うん、
スケジュール管理をするために。
はいはい。
で、そこから、まあ、大学なぜか僕は5年間行きましたけども。
なんでだろうね。
なんでだろうね。で、その大学を卒業する頃、僕はなんでか知らないですけど、ちょっとどこにも就職だけ見つからなかったんで。
うん、なんでだろうね。
なんでだろうね。
うん、
で、しばらく経って、最初に勤めることになった会社に入って、
うん。
んで、ちょっとわからないんだけど、なんでかわかんないけど辞めちゃって。
うん、なんでだろうね。
なんでだろうね。
うん。
で、その後、ふらふらして、
うん、
まあ、NPO 法人マイフェイスマイスタイルとかの活動とかもいろいろやったり、
うん、
で、別の仕事またやってみたり、とかってこう、流れていく中、とりあえずずっと自分のスケジュールを2015年ぐらいまで、紙の手帳に書いて、やってたわけですよ。
うん、
やりくりしてたわけ。
うん、
で、そこから、ピタッとないから、おそらく2015年頃から Google カレンダーとかで自分のスケジュールをなんとか管理していればいいんだってなって、
うん、
紙の手帳から、まあ、デジタルのスケジュール管理ツールに移行したんだと思うんだよね。
うん、
2016年以降は手帳はないわけ。
うんうんうん、
ただ、2002年から2015年の13年間分の手帳は、それまでその期間僕が何をして生きてきたかの記録だったから、捨てるに捨てられずに持ってたわけよ。でもまあ13年で、こうちょっとサイズもね、 時々こう気分によって変えてたから、
うんうん、
買う手帳を、
うんうん、
だからまちまちなんだけど、
うん、
まあ割とこうかさばるからさ、
うん、
捨てたいと思って
捨てたよ
捨てたいと思って
出ました、
うんうん、過去がやり直せないんだったらもういっそのこと捨てたいと思ってで捨てようと思ってさ、うん、ただまあ取っといた気持ちもあるから、
うん、
一周ね、パラーっと見て、
うん、
で、なんかちょっと思い当たるところとかあったら、
うん、
なんかその、まあまあ、1ページなんかこう、自分の思いを書き綴っているページとかがあったりしたら、それとかは、なんか写真とかをね、うん、スマホでペッて撮って、
うん、
で、なんかその一部とかを保存しながら捨てちゃおうって思ってさ、
うんうん
で、見直し始めたわけよ。したらもう、重くて。
お
あのね、なんて言うんだろう、
うん。
見なきゃよかったって思った、正直。
あれそんな。
その20年から、7年前ぐらいまでの、13年間の、僕の行動記録が、まあ、ざっくりとね、
うん、
書かれてるわけじゃん。
うん、
一つは、びっくりするぐらい見直しても思い出せないこともいっぱいある。
おー。
すごな、わからない
なんでこんな行動に出たんだ自分は
みたいな。七八割、いや、こんな行動というか、七八割はね、うん、見たら、まあ、自分の字だし、
うん、
自分の過去だから、
うん、
あ、これ多分あれだなとかって思うの。
おー。
七八割ぐらい。
うん、ただ
もう残りは、書いてある、どこどこへ行く、な、その、地名というよりは、会社名か、何か、なんだけど、
うん、
どこどこへ行くって書いてあるんだけど、
うん、
その、どこが何なのか全然、見直しても。
その名称自体が。
そうそうそう。
これ
何これ、
うんうん
うん、で、その、うん、誰々さんと会うとかって書いてある。
だいたい
わかるよ。だいたいわかるけど、本当にわかんない名前とかもある。
誰だっけこの人みたいな。
びっくりして。なんか、怖いな
ー
って思って。いや、その、ね、人の名前とかだったらさ、
うん、
今もつながりがある人とかだったら、紐づいて思い出せるわけだけど、もう、その時、しか会ってないような人なんだろう、おそらく。
うん、
で、あと、その会った時に何も思わなかったんだろう、私が。そんな、
いろ
いろ、本当に、なんかありていの言葉ではありますが、人は本当にたくさんの出会いと別れがあって、至るんだなって思って、うおーって思ってさ。
時の流れは残酷ですな。
うんうん、で、あとは、いろんなね、その記憶が蘇ることもたくさんあったんだけど、すべて、ほぼすべてじゃなくて、すべてが後悔になった。
え？どういうこと？
なんかその、ね、まあ、ちょっとでもすべては言い過ぎか。
お
十中八
九。ほぼイコールや。
大学にね、入って、
うん
で、いろんな出来事がありましたよ。
うん、
もう、大学入った直後に、僕の場合は、学科の合宿っていうのがあってね。で、映画学科で合宿に行って、
うん、
まあ、何を話されたのか本当に思って、レクリエーション、まあ、なんか、なんて言うんだろうね、ウェルカム合宿だよね、
うん、
ただのね。何か説明とかをされてた気がするけど、その、そっちはもう本当に覚えてなくて、なんかその、まあ、これからね、一緒に学生生活を、こう過ごしていく人たちとの顔合わせみたいな感じだったから、あ、どうもどうも、つって、で、なんかすっげえ、行くぞ、モテようとしているぞ、みたいなやついるな、こいつ、好かんわ、って思ったりとか、補手、
はい、はい、
さん、
うん、
教授とか助教授の下についてる人が、 可愛いなーとか、そういうことを思ってた記憶は蘇ってきながら、まあでもそんなこともあったないと思い出して、で、すぐにね、僕はもうその、まあ平井さんとも出会うことになるサークルに入ってさ、で、そこでももうすぐ、な、合宿みたいなとこ行ってさ、新刊合宿みたいな。
新刊合宿行ってさ。みたいなって、それ、まさにそれ。
新刊合宿みたいなさ、
うん、みたいな。
よくわかんなかったけど。で、なんか、うん、ね、よくわからないけど、そこで、
うん、
その当時のね、4年の先輩に、一緒に芝居やろうっていうのを言われてさ、う
ん、
で、わーいっつってさ、
あ、そっかそっか。
うっかりそこで騙されて、
僕は騙された
って学生演劇の沼にはまっていくわけだけど、
そうね、うん、
っていうのもありながら、
うん、
出来事はいいのよ。
お？
出来事はまあ、
うん、
ただあった事実だから、
うん、青春。
あったねって思うんだけど、うん、それにまつわる、たくさんの、行動と人間関係が、あー、まあそこでもうちょっとこうしたからよかったなぁ。
え？
浮かれてたんだよ。だから若かったんだし、僕は当時は、すごく、もうそれ、精一杯、生き生きと生きてたから、
うん、
それはもうね、年を取った今だから思うことっていうのは理解はしてるよ。理解はしてるんだけど、
うんうんうん、
その、大学に通うために、地方から一人暮らしでこっちに出てきてた女の子が結構好きで、
うん、
で、泊まりに行くことになって、
うん、
で、もう僕はもう、ほんって多分なって。
鼻息を。
多分なった。
うん、
多分なってて。
そう。
なってたから、うん、わざわざ、うん、その子の家に泊まりに行くって書いてあるんですよ、に。
それは。
もう興奮したよなと思って。
うん。
で、詳細はね、手帳には記録はないけど。
まあね、それ、こと細かに書かれてたらちょっと。
その字面をね、うん、その字面を見て、わ、うん、ーってその時のことを思い出してさ、うん、もうすぐ、あーもうあーなんかごめんねって思って。僕がもう興奮しすぎてごめんねって。まあね、同い年の女の子だったから、
うんうん、
そんな、なんて言うんだろう、まあ、まあ、向こうも同じぐらい子供であったと思いたいんだけど、
うん、
でもなんかもうちょっとね、もう、つってね、そんなね、そんなね、ラブコメ漫画みたいにね、
うん、
なんかもう、悶々としながら何もせずに過ごすみたいなことはできませんよ。
そう？そうか。
それはだってさ、うん、もう、で、僕は好きなわけだから、もう。そしたらもう、どうにかなりたいと思うわけじゃん。どうにかなりたいと思うわけよ。
おうおう、
まあ、結局、結果からすると、どうならない
。結果、現実を突きつけられる。結果
、うん。まあ、そう、なんかその、それ、まあ、
うん、
ね、転じて、僕もラブコメなんだけど、結局、
そうね、
泊まりに、うん、僕のね、まあ、記憶ってフィルターかかっちゃうから、
うん、
これはもしかしたら、僕の書き換えられた、改ざんされた記憶なのかもしれないけど、
うん、
なんか、泊まりに置いてよって多分言われたんだよね。
あ、そうなのね。
うん、で、だ僕も、行くって。行きます、みたいな感じで、
うん、
で、なんかもう、ね、その、もう、なんていうか仲は良かったから、
うん、
なしではないんじゃないって思ったりしたわけですよ。
お
それでね、じゃあ、うん、行くね、っつって、で行ってさ、
はいはい。
なんかちょっとこう、いろいろやって、でなんかさ、で、
うん、
いやもうこれもだからね、20年も前だから時効だと思うよ。
うん、
時効だと思うけど、多分、
うん、
いや、どっちかな、いや、どちらともなく、
どちらともなく
、
うん、
どちらともなく、一緒に寝ようっていう話になったんです
。おー。
うん。
うん、
もう、僕多分、ギアセカンドぐらい、体から湯気出てるぐらい、ピシッって、ピシッってなってんじゃん。
お
ー。で、もうここからは、かいつまみますけど、お願い、ダメダメ、お願い、寝よう。
あら。
で、
うん、
朝起きて、
うん、
学校 学校行かなきゃね、つって。
うん。
僕、出るわー、つって。
うん。
でもなんか、その子は私はちょっと片付けてから後でいいから、バイバイ、つって。
うん。
一人歩く、朝の道ね。まあまあまあ。転じてラブコメよね。
そうね。
でも、
僕。確かに、ラブコメではあります
ね。僕の過去からしたら、
うん。
いや、ちゃんとあそこで、理性を持ってね、
うん、
本当に好きだって思いながら、まあまあまあでも、もっとちゃんと付き合ってからとかっていうことできればよかったなって思うけど、
うん、
しょうがないよね、
うん。
たまらなかったんだしね。
うん、
まあそのことも、もう、それがあった後も、まあ仲良くしてくれたから、
うん、
向こうも大人だったし、僕も一つ大人にならせてもらったいい経験だなと思いました。
甘酸っぱいね。
そんなのがいっぱいあるわけですよ。
そっか。
ねえ。
そうね。
本当ね、その、誰々さん、うん、先輩に、呼び出されたので、行ってみたら、呼び出されたところまでしか手帳には書いてないよ。手帳には書いてないけど、これなんで、これ、この人に呼び出されたんだっけって思ったら思い出してくるわけですよ。
うん、
いやー、あ
ーあ、
いうこととかをもうずっと思い出して、
うん、
で、その会社員になったりした後も、
うん、
もう、まあ、会社員基本的に普段仕事っていうラインが書いてあって、で、その他に週末なんかの予定とかが書いてあるぐらいなんだけど、
うん、
なんかな、その、いろいろ、いろいろあってね。
うん。
もう、思い出してくる。もう本当に、その、こっちとしては、会社に入って仕事をし始めてる段階で大人だって思ってるからさ、大人の仲間入りさせてもらったって思ってるから、自分も、また、至らんところはありますけれども、一生懸命頑張りますっていうつもりでやっていたと思うんだよ。やっていたと思うんだけど、今から見ると、本当に周りの、もっとちゃんとした大人からは、クソガキって思われてたんだろうなとかっていうのを、僕の仕事とか、しんどいとかっていう、なんか、残してある文字から、ブワーって食らっちゃって、
うん、
もう、こんな人生、ダメだ
な。ダメじゃないよ。
見返してね、
そうか。
食らっちゃいましたよ。
そっかそっか。
と。で、あとは、
うん、
あの、まあ、その、2015年までの間に、
うん、
もうその会社に入ったり、辞めたり、
うん、
また仕事探したりとか、いろんなことをやっているさなか、もう鬼ほど、
うん、
鬼ほど飲みに行ってたの。
うん、
僕、すごって思って。
今からすると。
うん、で本当に、その頃、
うん、
悩んだり、
うん、
時には愚痴りたいように、こう、鬱憤が溜まったり、
うん、
いろいろしてた時期とかに、
うん、
一人と毎週とかじゃないんだよ、
うん。
いろんな人と週2、3とかで飲みに行ってるわけですよ。
うん、
すげえ飲み行ってて、
うん、
で僕がだからこの時期、辛い時期とかも、
うん、
たくさんの人が僕の周りにいてくれて、
うん、
で、なんか飲み行くかって誘ってくれたりもしたし、
うん、
飲みに行ってくんないって言ったら、なんか、かつやの付き合い誘いだったら行く行く行くってすぐ来てくれた人もたくさんいて、
うん、
本当にその辛い時期をたくさんの人にいてもらって支えてもらったなっていうのを思い出して、
うん、
今どうよ。
え？
今の僕はどうよ。僕の周りには、うんって思ったらもう悲しくなっちゃってさ。
いるじゃないか。
え？
いるじゃないか。
どこに？
高校。
まあ、平井さんはそういう相手じゃないからさ。
あ、そうか。
ああ。
うん。じゃあ違うか。
ああ。自覚あんだろ？
まあ、そうね。
もう平井さんに僕が熱い思いを語りすぎると平井さんは引くし、
うん。引かないよ、
うん。あとなんか僕が本当に誰にも言えないような弱音みたいなところを平井さんになら言えるかなって思って言うと、 まあ気のせいじゃないとか、そんなこともあるよって言って受け流されるから、まあ僕はそれ以降もう言わなくなったし、平井さんには。なんか、そういうね、平井さん、もう何週かして平井さんの前ではなんかあんまり、素の僕ではいられなくなりました
そうですか。そうですか。
仮面をかぶって。
あれカスヤカスヤさんつって。
うまいこと、うまいこと入れ違いになってるんだよね、多分ね。多分、平井さんが仮面をバッチリ、もう、鉄仮面をかぶって、僕に何の表情も見せなくなってた頃に、
うん、
僕は、素の自分でいようと思ってて、
うん、
で、平井さん全然素を見せてくれないなって思ってて、で、僕も、平井さんには自分の素が見せられないなって思って仮面をかぶり始めたら、平井さんがパカ、あ、ねえねえねえ、つって、素の顔で近づいてくるから、ね、ちょうど噛み合わないね、つって。
ああ、そういう感じだ。そうだよね。それね。
っていう時期があったけどね。ああ、これからはね、
うん、
どうなっていくかわかりませんけど。
そうね。
今はだから多分、お互いに半々だよね。うん
うんうん、
マスクスタイルというかさ、
半
半半分仮面かぶって半分は字が見えてるっていう、
そうね。
それぐらいがちょうどいいのかもしれないですよね。
ある程度ね。
ね、うん、全部分かり合う人間なんてね、うん、人生で一人でも出会えたらそれは本当にメケモンぐらいなものだし、
うんうんうん、
でそのすべてを話すすべてを聞くっていうのが必ずしもいいとは限らないからね。
うん、
本当夫婦生活だったり親子生活でもそうだけど、
うん、
うん、全部話すことでうまくいかなくなったりすることもあるから、
うん、
まあ、うまい心地よい幸せな関係を築いておくために言わないことは言わないっていうこともね、
うん、
ありますから。
うんうん、
だから、まあ、半分ぐらいでいいのかもしれない。
うん。
うん、
ライフハック。
うん。
うん、
でも、僕は、
ん?
今度こそ、
お
平井さんを殴る!
うわぁ!仮面してください。
プロジェクトワンサイズ、雑談ショー。というわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいまし。
次回の配信は2023年1月1日日曜日です。
ふう、開けますね。
まあ、無事に開けられるかどうかはね。
おや?
わかりませんけどね。
おやおやおやおや。
ねえ。
ねえ。そうですね。
その手前の2022年12月31日のおまけ配信、大晦日で、
うん。
僕は初めて平井さんを殴るかもしれないし。
僕は殴られるのか!
ねえ、2023年の1月1日に開けて、たかと思いきや僕が殴られてるかもしれないしね。
あ、逆にね。やり返されて、そうね。
まあまあまあまあ。そちら、年末年始の配信もありますから。
はいはい。
皆さん、どうぞ、今後ともごひいきに。以上、今回のお相手も、
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と、
アルビノエンターテイナー、かずやこじでした。それではまた次回。
ワンのつく日は、ワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。